Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田君です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国立科学博物館動物研究部の久保寺恒美先生。その前編です。 DVD ミクロモンスター奇妙な生き物にまつわるお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
久保寺恒美、水産学博士、国立科学博物館動物研究部動物第三研究室長。1951年東京生まれ。北海道大学水産学部卒業。アメリカオレゴン州立大学海洋学部を経て、1984年国立科学博物館動物研究部の研究官となる。主に海産無脊椎動物の調査研究標本収集管理を担当。また海洋生物担当として第28次日本南極地域観測隊に参加。ダイオウイカの生きている姿を世界で初めて撮影することに成功し、2005年世界中の注目を集める。著書に日本近海産貝類図鑑、等速類、ホタルイカの素顔第一章、イカその生物から消費までイカ類の生理生態、日本列島の自然史、南のタコ北のイカなどがある。また監修出演をした DVD ミクロモンスター奇妙な生き物がジェネオンエンターテインメントからリリースしたて。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはジェネオンエンターテインメントからミクロモンスター奇妙な生き物を発売された国立科学博物館動物研究部の水産学博士、久保寺恒美先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速この DVD、ミクロモンスター見させていただきました。非常にこう、まあ、なんていうんですかね、奇妙、不思議、そして美しいそのプランクトンたちが紹介されてるわけなんですが、まずこの DVD からお伺いしていきたいんですけども、
はい、
この DVD はどんな種類の生き物が何種類ぐらい紹介されてるんですかね。
あの、まあ、動物プランクトンというとですね、
はい、
あの海に生きている非常に小さな生き物なんですね。で、まあ、プランクトンという意味はですね、海の中に漂って生活している生き物という意味があるんですけど、
はい、
あの動物プランクトンとしてはですね、いろんな生き物が出てきます、
うん。
我々、まあ、地球上で知られている、まあ、動物群のですね、ほとんど大半が出てくると言っていいと思います。
お、そうなんですか、はい、じゃあもう本当に大多数、マジョリティ。
そうですね、まあ、ただそれ全部紹介するわけにはいきませんので、
はい、
あのまあ特にその動物プランクトンの中でも形の変わったものですとか、うんうん、まあ、代表的なもの、
はい、
それをですね、この DVD では50種ほど、はい、まあ、選んでですね、
なるほど、
収録されていると。
これでもまあ当然画面で見ると大きいものなんですけど、
うん、
実際には小さいですよね。どのぐらいの大きさなんですかこれ。
うん、あのですからさっき言いましたけど、動物プランクトンって漂ってるような生き物ということで、うん、まあ、基本的には小さいんです。で、大体2ミリから、まあ、動物プランクトンとしてはですね、まあ、1ミリから5ミリぐらいの大きさ、
うんうん、
ただクラゲもですね、
はい、
あの大きな、クラゲもです、漂ってあの、
うん、
生活してますんで、
はい、
あれも動物プランクトンに入るんですね。
あ、そうなんですか、は
い、
なるほど、うん、
ですから非常に小さいものから、まあ、ある程度大きな、
うんうん、
クラゲぐらいまで、
うんうん、
それがみんな動物プランクトンというふうに言われ
てます。なるほど、はい、まあ、でもね、その今回その DVD として、まあ、映像があるわけですが、これ、うん、撮影するのはやっぱりそれだけ小さいものもあるということで相当大変なんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、これを撮ったのが1995年なんですけれども、
はい、
どうやったらそういう小さいものが撮れるか、
うんうんうん、
で特に動画を撮りたかった、動いてる姿を皆さんに見ていただく、
はい、
で、まあ、その頃、3CCD の、 あのビデオカメラって言うんですかね、 あの顕微鏡につけられるものがやっと出てきたんですね、うんうん、でそれをですね顕微鏡の上につけまして、
はい、
で顕微鏡を通じてその小さい生き物を大きくして撮影したと。
あ、なるほどね、はい、でもその顕微鏡の上に、まあ、実際乗ってるわけですけど、はい、彼らは結構動くじゃないですか。
そうなんです、はい、それがですね一番大変な、ね、はい、撮影だったんですね、本当に彼らあのプランクトンで漂うよというようないい話が、うん、しましたけど、
はい、
そんなもんじゃなくてすっごく動き回るんです、
はい、
ですからそれをどうやってこう画面の中に収めるか、
うん、
それ一番工夫しました ね、
ね、はい、もうちょっと気抜いたら視野からどんどんいなくなっちゃうっていう、
そうですね、
いうことですよね、でもこれ見させていただいて一番私は印象的だったのはこの非常に色が鮮やかですね、
うん、
もうカラフルというかこれは彼ら自身の色なんですか。
そうですね、これは本当オリジナルの色です。
あ、そうですか、はい、特にそのライティングで演出とかしてるわけではなく、
まあ、ライティングでこう光って見えるとか、はい、そういうことはありますけれども、うん、色そのものはオリジナルですね。
ピンクがかった色だったり青っぽかったりとか、
はいはい、青っぽかったり赤だとか黄色だとか、うん、本当にちょっと素晴らしい色を持ってますね。
そうですね、いや本当これは驚かされる部分なんですが、うん、
一つはね、
はい、
おそらく今回の動物プランクトンっていうのは、赤道を挟んであったかい海なんですね、うん、ちょうど熱帯から亜熱帯ってまあ我々言いますけれども、はい、あったかいところの海の動物プランクトンなんですね。
お、南の外洋、
南の、はい、はい、そうですね、ですから結構色が多彩なのかもしれません。
あ、なるほど、熱帯魚のようにというか、
まあ、そこまでね広げちゃうとちょっと話があれかもしれませんけど、
はい、
熱帯という要素があるのかもしれません。
なるほどね、はい、じゃあ南のものはちょっとカラフル度が強いかもしれない、
はい、そうですね、
ということですね、はい、そしてこの DVD には、まあ、副音声で、うん、あの先生の解説もあるわけなんですが、はい、その他特典映像なんかもついているというふうにお伺いしているんですが、これはどんなものが含まれているんですか。
ですね、うん、特典映像といってもそんな本当に特典なのかよく分かんないんですけど、この動物プランクトンの映像を撮ったですね、
はい、
あの航海の様子、これは、うん、あの東京大学の海洋研究所 の、 あの白鵬丸っていう船なんですけど、はい、その船のですね、調査の風景ですとか、どういうふうにしてこれを、撮ったのかというようなあの映像が入っています。
ドキュメンタリーというような感じですね、はい、その他、まあ、実写合成なんていうね、ちょっとお遊び的な部分もあって、
それはですね、はい、私の仕事じゃないんです、これはちょっとエンターテイメント系ということで、はい、あの面白さを演出するためにですね、はい、あの企画されたもので、はい、これは私の仕事ではありません。
そうです、
はい、
いやでもね、街に突然その巨大プランクトンが出現するみたいなシチュエーションでなかなか面白かったんですけど、
はい、
まあ、でもなんかこういうのを見てると怪獣っていうのは、まあ、いわゆるそのイマジネーションの世界の怪獣っていうのは、うん、こういうものを見て、うん、そのイマジネーションが生まれるのかななんて逆に思ったりするような映像だったりしましたけどね、
うん、
はい、まあ、それほどやっぱり通常はなかなか見ることができない形のものが多いなと。
そうですね、はい、動物プランクトンというのは基本的にはこうやはり海の中で浮いていなきゃいけないんで、
うん、
その浮くためのいくつかのそういう適応があるんですね、
はい、
でもその適応以外にも本当にさまざまな形をしている、
うんうん、
どうしてこんな格好になっちゃったの、
そうなんです
ね、というね、あの面白さはありますね、
はい
はい、
でこの DVD を、まあ、お作りになる過程でいろんな、まあ、楽しいこと大変だったことは終わりだったと思うんですけど、うん、楽しかったことっていうのはどんなことですかね。
うん、あの楽しかったっていうんじゃないんですけれども、うん、あのこの映像はですね、あのうちの博物館、
はい、
国立科学博物館なんですけど、上野 の、 あの展示でですね、あの海の生物の多様性というコーナーを、まあ、新館に作ったんですね、
はい、
そこで皆さんに紹介していただきたい、まあ、紹介したいということで撮ってきたんです、
はい、
ですから、まあ、そこで流されてる映像ってのは非常に短いんですね、
うんうん、
でもう一つこれで6時間近くそのプランクトンを撮ってきたんですけど、うん、いっぱいその他の面白い映像があるんですね。でそれをもっと他の人に見ていただきたい、
うんうん、
ということで DVD に、
あ、なるほど、
ね、していただいたと、
はい、
いうことで、それは非常に嬉しかったです。
ここで紹介されているその動物プランクトンの生態系の中での役割というのはどういう役割を持ってるんですか、
う
ん
う
ん、
あの海っていうのはですね、まあ、簡単に言うと草原だとか森林だとかありませんよね、うん、
はい、
あの陸上ですとそういう草だとか森が太陽の光を浴びてですね、光合成といって、まあ、基礎生産といいますけれども有機物作るんですね、
はい、
で海の場合はじゃあ何が誰がやってるかっていうと、海の中に漂っている植物プランクトン、
うん、
動物プランクトンよりうんと小さな藻類がですね、うん、その太陽の光を浴びて一次生産をしてるんですね。で動物プランクトン何してるかっていうと、その植物プランクトンうんとちっちゃいんです。ですから魚が食べようと思っても、まあ、他のですね、うん、海鳥ですとか、うん、イルカですとか食べても食べれないんですね、そんなもの、
うんうん、
それを小さな動物プランクトンがその小さな 植物プランクトンをこして食べることによってエネルギーを一つ上げるんですね。
ほうほうほう。
でさらに動物プランクトンの中でも動物プランクトンを食べるやつがいます、
はい、
でだんだんだんだんそうやって一番最初に植物プランクトンが作ったエネルギーを大きなものに変換していく、
うんうんうん、
次の生き物に伝えていく、うん、そういう役割を果たして
る
んですね。
あ、なるほどなるほど。じゃあ海の中での本当にこう一番縁の下の力持ちというか、
そうですね、
礎になっていると、はい、いうことなんですね。じゃあ彼らなくしてね、我々もお魚とか食べられないと言っても過言ではないわけです。
その通りですね、
はい。
Let's get knowledge with fun.
さあ、この DVD ミクロモンスター奇妙な生き物に収められている生き物たち、もう少し詳しく具体的に教えていただきたいんですけども、収録されているのがまあ50種類ぐらいということですが、はい、これはというものをいくつか名前を挙げていただければと思うんですけど、うん、
特に面白いというのはですね、うん、ゾウクラゲってどうですか。
ゾウクラゲ、
ええ、
ごめんなさい、ゾウクラゲ、
ええ、
ゾウはエレファントの
ゾウですね。ゾウのようなクラゲということで。
でかいクラゲなんですか。
いや、そんな大きくないんですけど、はい、2,3 センチぐらいの大きさのある、はい、プランクトンなんですが、
はい、
ゾウクラゲっていうと、
はい、
クラゲの仲間と思っちゃいますよね。
そうですね、はい、う
ん、でもね、これクラゲの仲間じゃないんです。
あ、違うんですか、はいはい、これ何なんですか。
これがね、貝の仲間なんですよ。
貝の仲間、
はい、
でゾウクラゲ、
ええ、
これは形どんな形なんですか、うん、
これはね、ぜひ見ていただかないと口で説明するのは非常に難しいんですが、はい、体が透明でですね、はい、ヒレを持ってるんですね。
ヒレを持ってる、
はい、それでヒレの他にですね、まあ、透明な貝殻を持ってるんです、
はい、
で貝殻の中に、まあ、内臓やなんか入ってるんですけど、その他の体の大部分はみんな外に出てるんです。
ほうほうほう。
それで長い口を持ってるんですね、
はい、
でその、まあ、口の中にですね、歯舌という、まあ、食べ物をこし、まあ、削り取るような、うん、あのものを持ってるんですが、
はい、
全体から見るとその口のところがですね、どうも象の鼻のように見える、
はあは
あ、ということでゾウクラゲっていう名前でクラゲっていうのはどういうことかっていうと、はい、透明な体ですので、
はいはい、
あのクラゲのような生き物だということで
なるほど、ゾウクラゲでもゾウでもクラゲでもない
ない、
これちょっとなんか騙し口にあったような感じです
か。そうですね
これもでも立派な動物プランクトンの仲間のですね、
はい、そうですね、
はい、その他なんかありますかね。
うん、あのまあ基本的に動物プランクトンの一番重要なグループっていうのが、はい、うん、あのカイアシ類っていう、まあまあ、コペポーダって言いますけれども、
ほうほうほう、
ちょうどですね、あの米粒にこうアンテナをつけて、
うん、
その米粒がピュッピュッピュッと泳ぐようなあの小さな生き物なんですけど、それはですね、どっちかというとそうですね、カニだとかエビの仲間の節足動物というグループなんですけど、うんうん
はい、
そのカイアシ類の中にですね、これ日本の名前ついてないんですけど、うん、非常に綺麗な、うん、あのコペポーダいます、
うん、ほう、はい、じゃあこれを見目麗しきという感じですかね。
そうですね、
はい、で今名前のお話が出ましたけど、
はい、
そのまあ先ほどのゾウクラゲにしてもそうですし、あとこの中で例えば笹のつゆとかね、
うんうん、
あるいはサメ肌ホウスギ色イカとかね、うん、
はい、
まあ、いろんなユニークなネーミングのものが多いんですけど、ユニークなネーミング、これ名前っていうのは基本的に誰がつけるんですか、うん、
基本的にこういう生き物たちには必ず学名というのがついてます。
はい、
でこれは種名ですね、
うん、
まあ、サイエンティフィックネームって言いますけれども、まあ、属名と種名が2つ、うん、2名法って言うんで名前つけますけど、
はい、
その他にまあ皆さん言っているのはその和名ですね。
ほうほう。
で標準の和名っていうのはですね、誰がつけたかっていうと、なかなか難しいところがありまして、昔の人がですね、はい、これはこういうふうに呼ぼうと、
うん、
まあ、あの図鑑ですとかね、大きな図鑑ですとか、まあ、動物プランクトン図鑑だとか、はい、そこのところに和名ということで名前をつけてくれるんですね、
うんうん、
それがそういう名前になってる。
あ、なるほど、じゃあその発見者がつけるとかそういうことでもない、う
ん、基本的にですね、うん、あの新種を記載しますね、
うんうん、
そうするとその時にあの和名もこういう和名を提唱しますと、うん、いうことはあるんですが、
うん、
ずっと前、もっと前の生き物たちってなかなかその、
うん、
そういう和名をつけてませんので、
はい、
あの大きな図鑑が作られた時やなんかにそういう変者がこういう名前を提唱するということで、あの標準和名ということになるんですね、
はい、
ですからその人のセンスによってですねいろんな名前がつくわけです。
なるほど。
でサメ肌ホオズキイカって、まあ、私の方のイカタコのグループですけど、
はい、
サメ肌ホオズキイカっていうのは、うん、サメ肌っていうのはですね、こう体の表面がですね、
うん、
あのなんていうんですか、軟骨でこう、うん、ガサガサしてるんですね、ザラザラ、
いわゆるサメ肌、
サメ肌、
はい、
ですからまずサメ肌なんですねでホオズキイカっていうのは、
はい、
ホオズキっていうのはですね、外頭膜、まあ、体の外頭、うん、内臓を包む その街灯がですね、はい、ほおずきのような格好、こうちょうど丸くですね、
あ、はいはい、
それでサメ肌ほおずき
か、わかりやすいですね、それは例えばその久保田先生がお付けになった名前とかっていうのもあるんですか、うん、
いくつかありますけれども、はい、この間ですね、はい、あの沖縄の方 の、 あの、はい、サンゴ礁に住んでいるタコですね、うん、でちっちゃなタコなんですけど、あの新種を、まあ、私というよりかは琉球大学の金子さんという、うん、あの女性の研究者と一緒に記載したんですが、それはですね振袖タコ、
お美しいですね、振袖、
それはですねちょうどタコのですね、はい、まあ、タコって腕がこう8本ありますけど、うん、その腕の間にこう膜が張ってるんですね、うん、でその膜にですね白い模様が綺麗に入ってる、
う
ん、でそれを振袖に見立てましてね、振袖ダコっていう名前つけたこと あります
ね。美しいじゃないですか、はい、ね、なかなかこれじゃあそういった思い入れがかなりこう如実に現れる部分ですね、
う
ん、
そうです
ね、はい、特に先生が思い入れのあるものとかっていうのはそうなるとどんなものになってくるんですかね、動物プランクトンの中で。
動物プランクトンの中ではですね、うん、あの私がちょうどあの大学 の、 あの4年生の時に、うん、あのプランクトン教室っていうところに入って、はい、でプランクトンやってたんですね。でその当時はですね、私はあのユーファシアというオキアミの仲間、
ほうほうほう、
オキアミの仲間のですね、うん、まあ、分類ですとか成長をやってましたんで、うん、オキアミの仲間ってのはやっぱり私ちょっと少し、こだわりがありますね。
なるほど、その辺は例えばなんか面白い生態があるとか、
うーん、
形が面白いとか。
いや、オキアミっていうのもほとんどエビのちっちゃいのっていう感じで、うん、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、はい、あの何が重要かというとですね、オキアミってすごく量が多いんです。
あ、なるほど。
ですから南極海で南極オキアミという、はい、ユーファシアスーペルバって言いますけど、それはあんだけのそのエクジラの仲間、うん、あれの重要な餌になってるんですね。でクジラの、あんだけのクジラの餌として彼らの生活を支えてるだけの量がある。
あ、それはそれですごいですね。
すごいですね。それからもう一つ日本近海ですと、
はい、
あのユーファシアスーペルバっていう、はい、ツノナシオキアミっていうのがあるんですが、うん、この間ラオスの、海に行きまして、うん、ちょうど水深200メーターぐらいまで ROV っていう、まあ、カメラのついた無人のですね探査機っていうんですかね、無人の潜水艇を下ろして200メーターぐらいまで下ろしたんですよ、
はい、
そうしたら光に集まってですね、うん、そのツノナシオキアミ、うん、もうものすごくいるんですですからこんなにオキアミっていうのいるんだなっていうことで、やっぱりオキアミっていうのは海の中の生態系考えるで非常に重要な生き物だなと思ってますね。
そうですよね、はい、まあ、クジラを満腹にさせるだけで相当なもんですよね。
そうですね、
そうですか。動物プランクトンの中で、まあ、オキアミも、まあ、もちろん、ね、そのうちの仲間に入ってくるのかもしれないですけど、うん、他に例えば生態とかでこれはユニークだななんて思うものっていうのは何かありますかね。特にこれはユニークだぞというのは、うん、
あのまあ、あの動物プランクトンってさっきも何度も言いますけれども、
はい、
漂ってるような生き物、
はい、
で魚の子供も、うん、例えばイカの子供もですね、非常に小さいうち孵化したばっかの頃は、うん、あんまり遊泳力ないんですね、泳ぐ力がない、うん、ですからやはり漂っている。
あ、ほうほう。
で、まあ、その他にもカニだとかエビ、あるいはシャコ、
うん、
沿岸にいる生き物もですね、その小さいうちっていうのは動物プランクトンとして出てくるんですね。
なるほど、そうですか。
でカニなんかはですね、うん、一番最初の頃はゾエヤっていうあのステージをついて、うん、その次メガロパっていうステージを、まあ、脱皮を繰り返しながら親に近づいてくるんですけど、うんうんうん、そのゾエヤですとかメガロパというのがすごく面白いですね。
ほう、
ほうほう。一つは、まあ、形もすごく面白いんですけれども、そういう子供たちが外洋域、非常に岸からですね、うん、親の住んでいる岸から遠く離れたところに出てくるんですね、
はい、
こんなちっちゃいやつが、
うんうん、
でそれがどうやって親と同じところに戻っていくのか。
あ、そうですよね。
それがすごい謎なんですね。ですからあの動物プランクトンの生活している、うん、そういう小さな子供たちがどうやって親の方に、うん、親の生きているところに動いていくのか、
うんうん、
これも一つね非常に不思議な、
うん、そうですよね、エビソなんかにいるカニが、うん、子供が向こうの沖の方に、
沖の方にいるんですね、うん、
で自分で泳いでくるわけではないよ、
うん、だからおそらくすごくその中でラッキーなやつがちょうど親と同じようなところにたどり着いてそこで生活するのかもしれませんし、あるいは何らかのメカニズムが、例えば海流に乗ってくるとか、はい、そういうところによって岸に近づいたものが生活ができるようになると。
なるほどね、うん、
その辺はね全く分かってないですね。
ラジオ版学問のすすめ。 Special Edition。 ラジオ版学問のすすめ Special Edition。 国立科学博物館動物研究部の久保寺恒美先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健です。